特集、令和2年、壱岐市成人式、2ページ。令和2年、新成人、当日参加者。男、市内102人、市外37人、計139人。女、市内103人、市外32人、計135人。合計274人。市長からのお祝いメッセージ。私から一つだけお伝えしたいこと。それは、ゴール目標を強く意識するということです。壱岐市は2030年のあるべき壱岐の姿を SDGs 未来都市計画として策定しました。この計画の策定には、目標とする未来像を描き、その目標を実現するためには、今何をすべきかを考えるというバックキャスティングという手法を用いて作成しました。ゴール目標を強く意識することで、今、そしてこれから何をすべきか、ゴールまでの距離、時間も明確になります。これは若い皆さんの人生設計に大いに必要な発想方法であると考えております。共通の思い出を持つかけがえのない仲間のいる壱岐は皆さんのふるさとです。この島はいつでもいつまでも皆さんの人生を応援しています。皆さんの人生が出会いに恵まれ、幸多きものとなりますこと、そして立派な社会人として大きく羽ばたかれることを心から記念申し上げます。小中学生からのお祝いメッセージ。箱崎小学校6年、橋本龍斗さん。勝本中学校3年、大野優勝さん。大野さんはインフルエンザ罹患により欠席されました。新成人誓いの言葉、抜粋。中村亮太さん、勝本町。気持ちは、喜怒哀楽といった感情を表すことのできる心によって感じることができます。心は、その時、その場所で感じた素直な自分の気持ちを表してくれます。本日は、心という文字を一発書きしてまいりました。書道も心と同じように、その時、その場所で書いた字は二度と書けないという一回性があります。目まぐるしく社会が動く時代に生きる私たちは、日々生活をしておりますと、この最初の点のように心が溢れ出そうになることもあれば、この核のように心が乾いた感情になってしまうこともあります。私たちはこれからも、その時に抱いた感情を大切にしたいものです。この大好きな場所で20年間過ごせたこと、とても幸せに思います。私は最終的にこの地に戻り、書道を使って多くの人の心を豊かにできるような活動をして、壱岐へ恩返しができればと考えています。長岡みなみさん、郷の浦町。私は、現在、岡山の看護学校で充実した学校生活を送っています。様々な課題をこなす中で、辛さから時に涙し、逃げたくなる時もあります。しかし、互いに励まし合い、共に頑張る友人や、遠く離れていても誰よりも応援してくれる家族に支えられて、私は乗り越えられています。これからも多くの知識を吸収し、患者様にとって、この人に看護をしてもらいたいと思ってもらえるような看護師になりたいと思っています。また、将来、経験を積んで一人前の看護師になれた際には、この生まれ育った壱岐で病気と戦う患者様や、そのご家族を一番近くで支えられる看護師になり、島の皆様へ恩返しをしたいと思っています。私たちは、20歳という大きな人生の節目を迎えましたが、社会人としてはまだまだ未熟です。立場はそれぞれですが、一人一人が 一生懸命に頑張り、時には休憩し、自分たちらしく生き、社会の一員として自分の行動に責任を持ち、前を向いて歩んでいくことを誓います。成人式を迎えて、1、将来の夢、2、成人を迎えての気持ちや抱負。香原海人さん、郷の浦町。1、自分が楽しめる職業に就く。2、大学も残り2年となり、陸上で全国に行き戦うことを目標に、残りの学生生活を充実させられるようにします。大久保博人さん、勝本町。1、介護士。2、今まで私のことを支えてくれた人たちに恩を返せるようにチャレンジします。大谷優馬さん、芦部町。1、市長。2、成人になったので自分の行動を考えていきたいです。立派な父になります。大久保幸太郎さん、石田町。1、製薬会社、研究職。2、実感が湧かないです。これからも同級生と仲良くしたいです。立場川美久さん、郷の浦町。1、看護師。2、20年間育てて支えてくれた母に感謝でいっぱいです。立派な看護師になれるようにあと3年頑張ります。坂口恵里香さん、勝本町。1、公務員。2、20歳の自覚を持って責任のある行動をします。小金丸麻子さん、芦部町。1、看護師。2、素敵な女性になります。小柳真理さん、石田町。1、社会福祉士。2、地域に貢献できるように頑張ります。新成人が生まれた年の出来事、平成11年4月2日から平成12年4月1日まで、小型型ペットロボット、アイボ発売開始、ソニー、フジテレビ人気アニメ、ワンピース放送開始、映画、スター・ウォーズ、エピソード1公開、ミレニアムのカウントダウンが世界各地で開催。新成人と市長の対談。写真があります。写真右より、長岡みなみさん、郷の浦町、中村亮太さん、勝本町、亀井玲奈さん、芦部町、脇田海人さん、石田町、白川市長。写真終わり。市長、今日の成人式をお迎えになって、今の心境や感想をお願いします。亀井、最初に思ったことは、親への感謝の気持ちで、まずここまで育ててくれてありがとうという気持ちと、今年から社会人になるので、心配かけたり頼ったりすることもあると思ったので、よろしくお願いします、ということを伝えたいです。中村、成人の誓いを話させていただいて、普段親や周りの人に感謝の気持ちを伝える場がないし、恥ずかしいので、こういう場をお借りして感謝の気持ちを述べさせていただけて、とても嬉しかったなと思います。長岡、私も誓いの言葉を言わせていただいて、お父さん、お母さんや地域の皆さんに感謝の気持ちを述べたり、これから息に帰ってくるので、ご指導よろしくお願いしますという思いを伝えられたので、よかったなと思いました。脇田、一番に思ったことは、今まで支えてきてくれた親への感謝の気持ちです。これから少しずつでも親孝行していけたらなと思います。市長、ありがとうございます。今皆様は全ての方がご家族に対する感謝の気持ちを述べられました。 今後もぜひその感謝の気持ちを忘れないようにお願いしたいと思っております。次に皆さん方が生まれ育った域に対して思っていること、自慢したいことがありましたらお願いします。長岡、やっぱり綺麗な海を島外の人にも自慢したいです。岡山の電車の中でも域の島の海は広告として載っていて、周りからもすごい綺麗だねという言葉も多いので、友達を島に連れてきて一緒に海に入ったり、美味しいものを食べたいと思っています。中村、やっぱり田舎であるということが最大の自慢だと思います。私は今福岡で暮らしていて、福岡の人たちのせかせかした感じといいますか、自分もせかせかさせられて心に余裕ができないような日もあるので、戻ってきた時にこの田舎具合というのがとても落ち着くので、そこが自慢できるところです。亀井、域は他の地域よりも島のことや環境に力を入れているところがすごくいいと思うし、学校の友達とかにも、域は自然がいっぱいだよとか、新鮮で食べ物が美味しいよという自慢をたくさんしています。脇田、仕事上、域の人たちと関わることが多いのですが、地域の方々の優しさがとても自慢できるところかなと思います。市長、ありがとうございます。皆さんは自然、そして人となりで域を自慢したいと言ってくれました。本当に嬉しいと思います。域は SDGs の選定を受けています。これは若い皆さんに今のままの綺麗な地球を残そうということにつながるわけです。昨年の9月25日には気候非常事態宣言を行いました。域は今後、今問題になっているプラスチックゴミを回収したり、発生を抑えたり、そして水素発電をしようという取り組みをしています。そういったことについて、皆さん方の率直な意見をお聞きしたいと思います。中村、環境の問題は、域が第一次産業が盛んに行われているから、魚が取れなくなるとか、気候の変化によって一次産業を主として頑張っている人たちにも影響してくるので、水素発電で環境の変動を少なく現状を維持しようという取り組みをされていて、すごくいいことだなと思いました。令和2年度から水素で電力を作るということで、実際にその水素で今年度どれくらい賄える想定の水素発電なのかお聞きしたいなと思います。市長、水素発電は太陽光をまず水素と酸素に分解します。そして水素を取り出して水素発電をして、フグの養殖場に試験的に導入し、それをずっと広げていく。2030年には今の域で使っている電力すべての 24% を再生可能エネルギーに、2050年までには 100% にしていこうという目的があります。亀井、いろんな取り組みがある中で、自分が将来それに少しでも携わることができたらいいなと思いました。長岡、域は島で海で福岡とつながっているので、台風が来たら欠航になってしまって、病気の患者さんをすぐに運べなかったりするので、環境のことに力を入れるのはいいことだなと思いました。自分でも、例えばレジ袋をなくすようにエコバッグを持って歩いたり、ゴミを減らすことはできるので、自分たちの環境問題だと思って取り組んでいけたらいいなと思います。脇田、仕事をしている中で気になったことが、ゴミのポイ捨てです。やはり山道などにもよくゴミが落ちていたりしたんですが、そういった点で SDGs の活動、地球環境についての活動はとてもいいことだなと思いました。市長、環境問題について皆さん本当に関心を持っていらっしゃいます。地球温暖化が進むと 大変な嵐、台風などがやってまいります。ぜひ環境問題について今後も活動していただきたいなと思っています。最後の質問になりますが、ふるさと壱岐がこうあってほしいな、こういうことをしてほしいなという望み等がありましたら、ぜひお受けしたいと思っています。脇田、これまで以上に壱岐のことをいろいろな方々に知ってもらって、観光客など増えていったらいいなと思います。亀井、子供からお年寄りまで全員が今よりもっと笑顔で楽しく暮らせて、もっと活気のある島になってほしいです。中村、私が小中学生の頃は遊園地とか映画館があったらいいなと思っていたんですが、20歳を迎えてない良さというのがやはり壱岐にあると思うので、そこを維持していただいて、その魅力を大勢の人に知ってもらえるような取り組みなどしていただけたら、自分たちも周りの人に発信して、壱岐の魅力を知っていってもらいたいと思います。長岡、私は郷ノ浦町出身で、小学校の頃に比べると、町が寂しくなってきているなと感じています。壱岐高校出身ということもあるんですが、高校生が勉強できる場所を作ったり、寒い思いをして迎えを待っている高校生を見ると、風邪をひいちゃうだろうなと思うので、そういう憩いの場がもっとあったり、シェアハウスもとてもいいと思うので、そういうのが増えていったらいいなと思います。市長、今日は新成人の皆さんから貴重な意見を伺いました。壱岐市が皆さんのふるさと、自慢できるような自然が豊かで、そして持続ある島を目指し、そのためにはやはり最先端技術等も積極的に入れていかなければならないと思っております。新成人の皆さんには、ふるさと壱岐を誇りに思っていただいて、そして今後それぞれの夢や希望に向かって、目標に向かって羽ばたいていただくことをお願いいたします。ぜひ頑張ってください。